それでは聖書をお開きしたいと思います。今日は、ヨハネによる福音書の11章25節ですね。これはラザロの復活の時にイエス様が言われた言葉です。今日は、その前後を読みしません。ただもうこの一言だけですから、聖書開かなくても結構なんですが、ヨハネによる福音書の11章25節を読みします。もう一度読みしますが、イエスは言われた。私は復活であり命である。私を信じる者は死んでも生きる。私を信じる者は死んでも生きる。今日は死んでも生きるというテーマでお話をいたします。そのままやないかという感じですが、私たちが日頃恐れているものは何でしょうか。病気や事故、貧困やまた別離、いろいろあると思いますけれども、最もやはり恐ろしいものは死であると思います。死というものは私たちの日常にあるものですが、できるだけ遠ざけておきたい、あまり関わりたくないものではないでしょうか。なぜ私たちは死を恐れるのか、その理由を考えてみたいと思うんですが、大きく3つあると思います。第一は、死というものが不可解なものである、わからない出来事である。死ぬということは確かですけれども、死ぬということはどういうことなのか、あるいは死んだ後どうなのかということが、誰もこの体験して説明してくれた人がおりませんので、わからないわけですね。すべての人は死ぬ、等しく必ず死ぬということは分かっていても、その死というものがどういうものなのか、経験者がいないわけですから、当たり前ですけど、わからないわけですね。例えば女性の方でしたら、人生の一大イベント、出産がありますけども、男にはこれは絶対わからないですね。経験のしようがない。あるいは女性の方は、出産するというときに、みんな不安があると思うんですけれども、これ経験者の人に話を聞けばですね、いろんなそれぞれ体験は違うと思いますけれども、こういうものだ、ああいうものだということで、これ分かるわけですね。で、人生というものはそういう全て経験の上にこう成り立って、経験というものが不安を解消してくれるわけなんです。学校に入るということですね。小学校に入る、中学校に入る、その本人にとってはこれは不安なことです。やったことがないわけですから、でもすでに経験している親や兄弟や先輩や友達が、いやそういうもんじゃない、大丈夫だよ、先生は優しいよ、給食はおいしいよとかですね、中学の勉強なんて簡単だよとか、そういうふうに慰めでも励ましでも言ってくれれば安心するわけです。ところが死というものは、誰もその、いや死は大丈夫、僕も大丈夫だったよというふうに説明、本当バカらしい話ですけど、本当に誰も説明してくれる人がいないんですね。いや僕もがんで死んだけど、最後ちょっと痛かったけど、過ぎてみれば過去のことだよなんてですね、そういう話を誰もしてくれないわけです。ですから我々の人生は経験によって不安を乗り越えていくようになっているわけですけれども、この一番最後の死というもの、これを乗り越えていくための経験がないわけです。この不安といいますかね、わからない、どういうものなんだろうか、これはやはり死を恐れさせている第一の理由であろうと思います。最近は臨死体験というですね、この死にかけた人たちの 証言などが本になって、ずいぶん前に出ましたけれども、まあ、あの人たちも本当の意味では死んでないんですね。臨死ではあっても死ではありませんから。まあ、でもどうやらこの死んでも自分というものはなくならないらしい。死んだらなんかこうふわっと体が浮いて、この自分の死体に取りすがって泣いている家族の姿を見たとかですね、病院の廊下を歩いてみたとか、白い光を見たとか、まあ、いろんなその臨死体験の人の証言がありますけれども、まあ、しかしその人たち帰ってきたわけですから、三途の方は川を渡ってないわけですから、本当にその先に何があるかということはまあ分からないわけですね。この分からないことを経験していないということが死を恐れる第一の理由であります。第二番目は、死は終わりであると私たちが考えるからであります。まあ、何らかの理由で自分の命を絶つと、まあ、つまり自殺を考えている人以外はですね、人間はいつまでも生き続けたい、自分の人生をまあ太くでも細くでもいいから、とにかくこの地上の生活を続けたいと思ってるわけですね。もう不幸のどん底だと思っていても、やっぱり、これをやめたいとは思わない。やっぱこのままなんとか続けたいな、続けてさえいればいいこともあるかもしれないし、宝くじ当たるかもしれないしですね、なんかそのほのかな期待 に押し出されるようにして自分の人生を保とうとしてるわけです。でも死はこれが終わるんだと、The Endである。最近テレビの、テレビじゃない、映画なんか見ても The End なんて出るのありませんね。気がつかれてます？皆さん映画最近 The End って出ますか？フィンとかフランスの映画、最近の映画絶対出ませんね。いきなりエンドロールが、あの人の名前がダーッと出てきて派手な音楽がガンと流れてですね、あの The End って出さないんですよ。あれはね、心理的に良くないそうです。 The End って出るとですね、ああこれで終わりかと思うそうです。あの思わせぶりな終わり方を映画もするようになりますね。人間はジエンド嫌いなんです、終わりっていうのは。人生がもう終わるんだと、私という人間があるいは終わるんじゃないか、ね、今日まで一生懸命築き上げてきたものがもうなくなって、ね、これで全部終わりだ、そう考えると死は恐ろしいものになりますね。これで終わる。そして死を恐れる第3番目の理由は、死は別れであるからですね。死は別れである、これは死にゆく本人にとっても、あむしろ残される人たちにとって、親しい人たちにとって、死を恐れさせる大きな理由でしょうか。死ぬと言われて、あなたのもう、まあ、もうあと何日か 何ヶ月か死ぬか、死ぬと言われてですね、やっぱり一番心にかかることは、ああもうあの人に会えなくなる、ね、もう自分の家族と友達と、もうこれで、お別れしなきゃいけない、そのお付き合いがね、親しければ親しいほどこの死による別れというのは辛いものだ。で、死について勉強している人たちがおりますけれども、死というのは突然訪れれば訪れるほど、その後の残された方の気持ちの整理に時間がかかるそうですね。だから死ぬまでの間、ある程度時間があった方がですね、死ぬ準備ができるんです、気持ちの準備が。だけども突然事故とかですね、死ぬともうすごくそれが後を引くわけですね。死ぬ準備ができない。これはですね、やっぱりこう親しい人とのこの深いつながりというもの、関係が深ければ深いほど、それを終わらせるためには時間がかかるんですよ。ゆっくりお話をしたり、お別れをしなきゃいけない。だからそれができないからですね、もうバイバイ言わないで行っちゃうというようなことになると、こちらの方にこの心のしこりというものが残ってですね、いつまでも尾を引くということがあるそうですね。死は別れである。しかも再会が叶わない永遠の別れかもしれない。 そう思えばこれは辛く悲しい癒しがたい痛みになってしまいます。死は理解できないものである。また死は終わりである。死は別れである。そう私たちは思っておりますから死を恐れるんですね。死はできるだけこの遠くに追いやっておきたいものだ。タブーって言うんでしょうかね、口にも出さないように。死ぬとかなんとかっていう話はできるだけしないように普段から思ってるわけです。ところが私たちの救い主イエス・キリストは死者からよみがえって、死から復活されて、この私たちの死に対する恐れを取り除いてくださいました。明快な答えを与えてくださいました。第一は、死は不可解なものではないということです。死は訳のわからないものではないということです。世界でただ一人イエス様だけが死を体験した方として私たちの前に現れてくださいました。死の体験者ですね。死の経験者で、経験談を、まあ経験談なんて話は別にされませんでしたけれども、死は別に恐れるものじゃない。あれほど悲惨な非業な死を遂げられた方です。イエス様十字架の上で、本当ならこのハスに構えて恨めしそうに出てこなきゃいけない、日本的な感じでいくとね、よくも俺を十字架につけて殺しやがったなという、そんな感じじゃないですか。ところがイエス様出てこられた時どうでしたか。弟子たちに何と言われましたか。恨めしやって言われましたか、ね、平安があるように。大丈夫だ、安心しなさい、何も心配いらないね。死なんてね、全然怖くないよ。みんな恐れてたんですよ、弟子たちはね。自分たちも殺されるんじゃないかと、もう死が、私たちの師匠が十字架につけられたんで、自分たちは十字架に、自分たちも当然十字架につけられるだろう、あるいは逆さ貼り付けかもしれない、一族老頭皆殺しかもしれないと思ってガタガタ震えてたわけですから。そこイエス様、扉が閉まったままスーッと入ってきて、ね、平安があなた方にあるよ、何も心配いらないよ、大丈夫だよ、死なんて怖くないよ。経験者がそういうお話をされたわけですね。死とは何であるか。死は怖くないんだ。死というものは新しい命に向かうその入り口なんだ。この罪の体が滅びるためのこれは一つのステップに過ぎないんだ。そして死んでも私たちの魂はなくならないで神のもとに行くことが約束されているんだ、ね、永遠の命に至るその道なんだ。死というものが私たちの人生の全てのそれがもう終わりだっていう、ね、さっきも言いましたけども、もうこれ何のどういうことになるかわからない、そう思ってたわけですけど、いやそうじゃない。死は人間にとってそれはこの体が死ぬだけで、魂は神様のもとに行くその入り口に過ぎない、経過点に過ぎないということを明らかにしてくださいました。そして次に死は終わりではないということをはっきり言われましたね。はっきり示されました。死んで十字架について葬られて、そのままイエスの墓がエルサレムにあるか、ね、イエスの死体があそこにあるか、ないんですね、ないんです。キリストの体はどこにもないんです。死は終わりじゃない、いやむしろ始まりだ。死はむしろ素晴らしい世界に向かっての始まりなんだ、入り口なんだ。そこから我々の本当の人生といいますか、人間の本当の命は始まるんだ。死は入り口だ、始まりだということを言われたんですね。それまで我々は死は終わりだと思ってたんですけど、そうじゃない、死は始まりなんだ、永遠の世界に向かう始まりなんだ。じゃあそれまでのこの期間というのは一体何なんだろうか。これまでの期間は一体何でしょうか。それは永遠の世界に向かって飛び立つための助走期間です。助走期間です。 これは本当の人間の本編じゃないんですね。そういうこの死が終わりではないということをはっきり明らかにしてくださいます。そして死は別れではないということを示してくださいました。イエス様はよみがえった後、弟子たちのところに行かれましたね。さっきも言いましたけど、これはなぜでしょう。それは死は別れではないということを示したんです。自分を裏切った弟子たち、あんなものはもう死でもなければ弟子でもないと言って、もうエルサレムはもう見限ってですね、どっか他のもうちょっとマシな国にイエス様が現れてもよかったんですけども、現れませんでした。イエス様を裏切った、自分を知らないと3回言ったあのペテロのところに行かれたんです。イエス様を見限ってですね、ガリラヤ湖で漁師になったんです。そのペテロのところに行って、あなたは私を愛するか、私の羊を飼いなさいと言ってですね、ペテロを励まして慰められました。死は別れではないんです。死は終わりではないんです。弟子たちはもうこれで終わりだ、ね、これでもうイエス・キリストの関係もなくなったと言ってですね、それまで3年間寝食を共にした、もう死んだからもう終わりだと思って元の仕事に戻ってたんです。死は別れで終わりだと思ったから。そうじゃない、死では終わらない、死では別れないんだ、いやこれから新しい関係が始まるんだと言って、イエス様は天にお帰りになるとき何と言われたでしょうか。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいると言われる。あなたとの関係は永遠に切れませんと言われる。別れじゃないんです。いやむしろ永遠にあなたと共にいるためのステップなんだ。この体を持っているときには永遠に共にいることなんかできない。でもあなたたちと一緒に永遠にいるために私は死んでよみがえった。死は別れではなくて、むしろ永遠に共にいるためのステップなんだということですね。この3つのですね、私たちが死を恐れる理由をイエス様自らの復活によって、その理由を完全に解消してくださいました。死は不可解なものではない、また死は終わりではない、死は別れではないということです。私たちは死が不可解であり終わりであり別れの時であるから、これを恐れて忌み嫌っておりましたけれども、キリストの復活によってそれを遠ざける必要がなくなった。しかしですね、私たちは自分の力ではこの死の壁を乗り越えることはできません。いくらそのことが分かったとしてもですね、死の力を乗り越えることはできないんです。私たちはなぜかというと、私たちはですね、その死の原因を持っているからです。死の原因というのは罪ですね。私たちが神に背いたというこの罪であり、この罪というですね、死の原因を持っているから私たちは死を乗り越えられない。ですからこの死の原因である罪を何とかしてもらわなきゃいけない。それはイエス様によってして、その罪の死の原因である罪を取り除いていただかなければならないですね。だからイエス・キリストはここでこう言われたんです。私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる。私を信じる者、私に従う者、私にすがりつく者は死んでも生きると言われた。キリストなしに私たちは死を乗り越えることはできないんです。ですからキリストがいなければ、キリストにすがりつくことがなければ、私たちにとって死は不可解であり、あくまでも終わりであり、あくまでもこれは別れなんです。敗北ですよ、人生の終わりです。でもキリストを信じるならば、復活であり命であるこの方によって私たちは死を乗り越えていくことができるわけです。実はこの死というものは私たちにとってこの敗北、ね、人生の終わりだと思ってますけれども、キリストによって いや、それは全く逆のものになるんですね。どういうことかというと、死によって私たちはこの罪の体から分かれられることができる。罪を清算していただけるんですね。だから死は感謝のことになるんですよ。死なないとですね、いつまでも死なないと我々はこの罪の体に縛られ続けることになるんですよ。死ねなかったらだから大変ですよ。死ねなかったら、この罪深い体で3万年も生きてこられます。誰も相手にしてくれません。今まあなんとかね、まあこの人も100になら死ぬと思うからですね、付き合ってくれてるんですよ、お互い様なんですけどね、まあいずれは我慢す、もう我慢も終わるからね、まあなんとかしてやろうかなと思ってですね、お互いに耐えてるわけです。耐え合ってるわけですけど、でもですね、この人と3万年一緒にいなきゃいけないと思ったらですね、多分もう耐えませんね、もう切れちゃいますね、まあ、3万年じゃなくてもいいですけど、200年でもきついでしょう、これはですね、我々罪深いですからね。でもキリストを信じた者は、この罪の体が死によって葬り去られて、罪のない栄光の体に変わるんじゃないですか、あったら死は素晴らしいものですよ。この罪の体の清算ですから、感謝ですよ。早く死にましょうよ。本当にパウロはそう言ってるんですから、もう私はこの罪の体を脱ぎ捨てたい、このどうしようもない罪の塊をなんとか処分したい、粗大ごみとか、今最近有害ごみとか、あの放射性のごみとかありますけど、一番ひどいごみはね、人間ですから、我々ほどひどいごみはないんです。こんなに有害なごみはないんですよ、そう心の底から思ってますか。それが罪ですよ、その罪の体から死は解放してくれるんです、この高ぶった自分のことしか考えないエゴイズムのですね、塊、この罪の体を清算してくれる、これが死である。そういうことを言ってくださった、そしてそれを私たちに明らかにしてくださった、それはキリストなんです。キリストを信じる者は死んでも生きる、死んでも生きると言われたんです。これどういうことですか。死んでも生きる、死はあるんです。確かに死はある、でも生きる、新しく生きるんです。永遠の命に生きるんです。一旦この体が死んで、そして今度は永遠の命に生きる、そのことをキリストは自ら死に、自ら蘇って私たちに教えてくださったんですよ。なんと感謝なことじゃない。死を喜ぶ、死を受け入れる、まあその時になったらね、それはいろいろ、まあ本当、もしあんたも死もあと3ヶ月と言われたら、そうこんな偉そうなこと言えないと思いますけども、まあでもね、私たちにはこの御言葉がある。私たちにはこの方がいらっしゃるんです。キリストはね、私は復活であると言われたんです。私は命である。私を信じる者は死んでも生きると言われたんです。私はって言われた。法則とか哲学とか宗教とかじゃないんです。私はって言われた。私は、私に従ってきなさい。私を信じなさい。私を信じる者は死んでも生きる。このようにはっきり言ってくださった方は、この人類の歴史の中でイエス・キリストただ一人です。これは事実なんです。いろんな偉大な宗教者もいろいろ出てますけど、私を信じる者は死んでも生きると言えた人間は誰もいないんです。イエス・キリストだけです。マハメットも釈迦もそんなことは言ってません。イエス・キリストだけはっきり言えた。なぜでしょうか。自らが死んで蘇られた、自ら死んで蘇った方だからこそ、私たちに、私を信じる者は死んでも生きる。皆さん一回言ってみてください。私を信じる者は死んでも生きる。アメン。いいですね。私を信じる者は死んでも生きる、 もうこれだけで30年ぐらい十分生きていきますよ。私を信じる者は死んでも生きる、死んでも生きるっていうんですから、ね、死でさえキリストは乗り越えさせてくださるんだったら、ね、それ以外の小さな挫折や失敗やね、そんなものはもう屁みたいなもんですよ。もう全然意味ありません。キリストを信じる者は必ず乗り越えさせてくださるんです。死んでも生きるんですよ、ね、何回つまずいたって、何回失敗したっていいんですよ。死んでも生きるんだから、ね、最後は死んだら天国かイエス様のところについていければいいんですから、ね、もうこの人生のなんと楽なことか、ね、楽ですよ人生ね。何が怖いかって、失敗が怖いんでしょ、挫折が怖いんでしょ、ダメになることが怖いんでしょ、ね、倒産するとか失業するとか失敗するとか病気になるとか、このままうまくいかなくなるんじゃないかとか、それ失敗は怖いんじゃないですか。で最後死ぬんじゃないかと思って。キリストを信じる者は死んでも生きるんです、ね、どんとこいですよ。そういうものがあってこそ初めて私たちはキリストの力を体験するんです。この十一章の話はラザロのよみがえりの話なんですね。読みませんでしたけど、イエス様はラザロが、ね、病気だっていう話を聞いてですね、すぐ行かれなかったんです。見殺しにしたんです、わざと。ひどいですね。早く来てくれればよかったのにって言ってますよ、ね、まあ、マルタが言ってるかな。ああもうちょっと早く来てくだされば死なずに済んだのに。イエス様はね、全然そんなこと気にも留めない。いや私は彼を殺したんだ、ね、でも死んだラザロをよみがえらせた。何のためか。神の栄光が現れた。彼が死んだからこそよみがえることができた、ね、私たちはキリストの復活の力を体験するために死ぬんです。神の栄光を見るために挫折するんです、ね、キリストが確かに私と共にいて私をよみがえらせてくださるということを知るから挫折するんです。そのために生きてるんです、ね、何もかもうまくいくために生きてるわけじゃないんです。挫折して失敗して死ぬために生きてるんです。それによってキリストの栄光が現れるためなんです。私たちが求めるものは自分の栄光ではありません。キリストの栄光です。神の栄光ですから。ですから大いに喜んでつまずいて挫折して失敗していいんです。そして喜んで死んでいけばいいんですよ。アメン、ね、いいですね。明日死なないでくださいよ、そんな話って。あんな話したから、これは死にたいななんて、多分5人ぐらいの方は思ったと思いますよ。これ早く死んだ方がいいなと思ったと思いますけども、それは神様がその時を備えていてくださるんですから、ね。神様がその死の時も、生きる時も備えていてくださるんです。私たちの救い主イエス・キリスト、この方は復活であり命です。私を信じる者は死んでも生きる。もう一度言いましょう。はい。私を信じる者は死んでも生きる。アメン。死んでも行きます。お祈りしましょう。天のお父様、心から皆を称えます。今日このキリスト生誕2000年のイースター復活の礼拝を愛する方々と共に迎えることができて本当に感謝します。また4人の方々が信仰を告白して洗礼を受け、神のことを慣れたことを覚えて感謝します。神様、私たちは私を信じる者は死んでも生きると言われたこの方を信じてまいります。イエス様、あなたは世界でただ一人死によみがえった方です。栄光の体を持ってよみがえり父なる神の右に座された方です。私たちは死を恐れません。挫折を恐れません。失敗を恐れません。その時こそ神の道からが現れる時であるからです。神様、どうぞ私たちの人生が本当に短い瞬きのようなひとときですけれど、神様の栄光を表すために用いられますように。そして私を信じる者は死んでも生きると、この御言葉に立って神様、大胆に生きていくことができますように助けてください。そして死に臨んだとき 私たちのためによみがえられたイエス様の姿を拝させてください。その姿をはっきり私たちに見せてください。そしてあなたを信じて私たちの人生の最後の難関である死にも打ち勝たせてくださるようにお願いをいたします。またこの朝、愛する方々一人一人の心のその中によみがえってくださったイエス様がいてくださることを感謝します。私たちと共にいるためによみがえってくださいました。永遠に私たちをお見捨てにならないこの神が私たちと共にいてくださることを覚えて感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。では聖歌を歌いましょうか。今弾いて、てくれる172番ね、もう一度歌いましょう。172番。起立して賛美しましょう。
墓の中に糸低く葬られたり哀がしゅ蘇り返りしと悪魔に勝ちし君こそ勝利の主なれ君こそ誠の主なれ褒めよイエスを我らの神を万死続けし平の努力ありき我が主よみより帰りしと悪魔に勝ちし君こそ勝利の主なれ君こそ誠の主なれ褒めよイエスを我らの神を福音かたき角破りいでたまえにあわがしゅよみより帰り死と悪魔に勝ちし君こそ勝利の主なれ君こそ誠の主なれ褒めよイエスを我らの神を。
ハレルヤ。ハレルヤ。主よ感謝します。ハレルヤ。ハレルヤ。祝祷いたします。仰ぎ子稲が湧くは私たちの救い主よみがえられた御子イエスキリストの屈辱御恵みと父なる神の豊かなる愛聖霊なる神の親しき交わりと慰めがこの群れに集う愛する方々と共に全世界のキリストに従う者どもと共に豊かに常しえにありますように。アーメン。
ハレルヤ。イースターおめでとうございます。